武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
週刊文春の方がおっしゃった言葉ですけども、良い人間には悪いところもある、悪い人間にも良いところがあるっていう、こういうものの考え方、見方がいわゆるこうスキャンダルっていうものの本当の値打ちではないだろうかと、はい、なるほどと思います。先週取り扱いました話は、立花隆氏による田中角栄研究、その金脈と人脈という、これはもう1970年代中盤のことであります、大話題になったんですよ、
はい、
とにかく立花氏による田中角栄研究、その金脈と人脈からロッキード事件に火がつくわけであります、
はい、
ただ面白いのは、この人脈金脈の暴きの中で角栄さんに隠れた女性、佐藤亜紀さんという女性がおられて、金庫番の女性、角栄さんとは大人の関係だったんでございましょうね。でアメリカは田中さんのこの金脈の方、お金の流れの方に興味を持って、そのワシントンポストの報道を見て、アメリカの反応の大きさに日本のマスコミが田中角栄の闇の方に取材を、
はい、
ところが肝心の文藝春秋はその後角栄さんを追うのをやめております。あの噂あるんですよ、脅されたんじゃないかとか、
は
い、でも文藝春秋というのはそこまでしつこくその総理大臣を追うつもりはないと、人物像みたいなものを読み物として残せればいいんだということで、立花ルポの第2弾はなく、単行本は講談社から出ておりますから、もう本当に手を引いちゃったんですね、文藝春秋は、
はい、
ロッキード事件の方は裁判沙汰になるんですけど、長い長い戦いになりましてね、
はい、
これはまあロッキード社からお金をもらったということなんですが、角栄さんは修正、これ献金だって言い続けたそうですね、うん、
はい、
ところが一点だけ領収書を書くのを忘れたっていう、
うん、
でこの田中金脈人脈、そしてロッキード事件の中で角栄さんが願ったことは、佐藤亜紀という愛する人を守りたかったのではないか、
そんなにだったんですか、
うん、考えてみると、その悪い人の良いところっていうのが、うん、こう胸にズーンと答えてくるんであります、
はい、
2010年時は流れて、
はい、
文藝春秋木又誠吾編集長のところに、田中角栄を一番最初に書いた立花隆に会わせてほしいという人物が現れます。その人物とは越前会の寂しき女王の娘、佐藤亜紀さんの娘さん、
はいはい、
立花さんが火をつけたわけで、佐藤さんのお嬢さん、この当時17歳だったんだって、
うん、
でお母さんが角栄の金庫番愛人ということで、うん、うわーっと広がったんで、もうむちゃくちゃにされたらしいんだよな、その取材と尾行で、
はい
はい、どこに行っても好奇の目で見られ、あああの人のお嬢さんなのっていうようなことで、この娘さんは自殺まで思い詰められたという、スキャンダルを暴くっていうのはここまで波紋を広げるんだね、
うん、
そういう意味で一番最初の火付け役の立花隆という人に会いたいという、
うん、
これすごいですよ、
はい、
木又さんって編集長の決断でありますが会わせてるんです。
お、
文藝春秋のあの建物の中で、私と事務所関係者が一緒にうなぎを食ったっていう
哲也さんもね
そうですよ、本館の中に入った時に
、はい、
何かね、濃厚な人間のドラマを感じながら今回の運びになったんだけど
、はい、
あそこのどっかの部屋で立花隆と書かれた佐藤さんのお嬢さんがあった、
はい、
すっごいですね。これ時は流れて30年40年も経っているんですけども、でかすごいね、この娘さんの方が立花さんにはっきりおっしゃったんですって、
うん、
父の仇などとは思っておりません、
うん、
しかしあなたのレポの後いろんな波が私たちを襲ってきました、だからどうしてもあなたに 聞きたいことがある。立花さんに、田中角栄とはどんな人だったんですか。その時に立花さんは答えられたそうであります。私も年を取り、あの人はなかなかの人だったなぁと思います、そうすると娘さんはその言葉を聞いて、その一言で十分ですと頭を下げられたと。
すごいな。
対談はこの一言で終了。そして娘さんは文藝春秋に対して、田中角栄さんが佐藤さんに宛てた手紙全部お渡しになったっていう。そしてそのレポートをなんと立花さんに書いてくださいと娘さんが頭を下げられたという。
なんかちゃんと人間と人間が向き合ってる感じしますね。
そうそうそう。もう一回繰り返しますが、良い人の悪いところ、悪い人の良いところ、それを抽出あぶり出すのがスキャンダル記事なんだという、この自負深々とうなずかざるを得ないという。この続きまた明日のあなたの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
文春のスキャンダルを扱っております、
はいはい、
政治家の方のが続きましたが、これから芸能界の方にも入っていこうかなというふうに思います。歴史の流れから申しますと、週刊文春、文藝春秋も含めて非常に売り上げを誇っておりましたけれども、強烈な敵が現れて売り上げを落とします。2010年の段階で 9.7% の普及だったスマホ、これがたった2年で 49.5%、 50%、 もう今や90ぐらいでしょうな、
はい、
このあたりから活字メディアの、落ち目が始まります。Google、Yahoo、Instagram、Twitter、LINE、 プラットフォーマーの時代の到来であります。この年 Amazon が日本一の書店となり、週刊文春もじりじりじりじり売り上げを落としていきます、輝かしい編集長がいらっしゃった頃は毎号1億円の広告費、80万から時に100万部売れたという。毎週100万部売れてたんだよ。
すごいですね、
しかし週刊文春も売り上げを落としていきます、しかし文春というのはもう必死になって踏みとどまっておりますね。スキャンダルを金をかけて取材し、 AI などに任せない、必死にスキャンダルを追いかけております、聖域は一切設けない、少し芸能人の名前は使わせてもらいますけども、申し訳ございません、勘弁してくださいませね。ベッキー、渡部さん、それから沢尻エリカさん、もう忘れた、どんなスキャンダルか忘れたってか方もいらっしゃいますけども、この辺が文春法をぶつけられた人でございます、これちょっと言葉遣い間違っておりましたけども、週刊誌には2つのトップがございまして、右トップ左トップ、私右の柱左の柱って言っておりましたが、右トップ左トップという2つのスクープ、こういう2本のスクープがないとその週は売れないぞという。で、文春の典型的なパターンは、まず文春がスクープする、で本人にぶつける、そうすると本人が否定する、そのことによって波紋を大きくするという、このパターンでございますね、これは名前使っちゃってもいいやな。2014年10月、乃木坂メンバーの一人が路上でキスをしていた。そんなあったでしょ、覚えてない？
忘れちゃったな。
もう次々だから忘れちゃうか。
はい、
しかも相手の男は既婚者であったということで、このアイドルがラジオ番組で、記事は嘘、私もびっくりしましたと応じたんで、ネットでは大騒ぎ、だけどデジタル版に載っけた文春がこの時に会員数伸ばしてるんですよね、この頃からデジタル版出してるんですよ、グッと上がるんですね、こういうアイドルの人を扱うと、これは本人も強く否定したもんで、すごかったんですって文春叩きは、文春なんと叩かれたか、ネットで下手こいた文春、ところがやっぱ文春準備がようございますから、下手こいてねえよっつんで、なんとその時の動画をネットで公開したんです。 これでまた会員数が増えたっていう。
は
この芸能スキャンダルから文春は紙ではなくデジタルにおいても生き残りの術を獲得していくわけでございます、
はい、
これが始まりなんです。文春デジタルっていうのは、
うん、
皆さんも生々しく覚えてらっしゃると思いますけども、2016年のことでございましたね。ベッキー禁断愛、しかも相手は妻帯者のゲスの極み乙女、
はい、
売れに売れている人でございましたけども、ディズニーシーの2人の密会デートとか、婚前旅行で長崎へとか、それから離婚届のことを卒論と称してメールでやり取りしているという、
はい、
ベッキーという方は非常に用心深い方でして、あのスクール水着の写真さえ残してない。絶対に誰か売るから
すごいですね、
うん、必死だったのもあるかもしれないけど、実にね、
はい、
大手事務所のトップバラドル、バラエティアイドルでありまして、うん、覚えてらっしゃいますか。この時にベッキーさんはただの友達ということで反論して不倫を否定し、事務所主催で会見を開き、多くのレポーターを前に事実無根を訴えたわけでありますな。イメージを守りたかったんでございましょうけども、逆に詐欺大きくしちゃったんだよな。
第2弾のネタがあったんですよね、あの時確か。
第2弾もあった。
はい、
これ不思議で仕方がないんですけど、片谷さんと LINE のやり取りをなさってて、それが全部週刊誌に載っちゃうんだ。
うん、LINE がどうやってこういうふうに流れたのかっていうのはみんな不思議がってました。
だよね、
はい、
ということはやっぱり相当身近な方、気を許した人の中に二人の関係をよく思わない方がいたんだということなんでありましょうね。だんだんベッキーさんは追い詰められていったということですけども、あの時ベッキーさんからの手紙を文春は全部掲載したんです。
ああ、そうでしたっけ、
うん、結局文春が言いたかったのは、あなたが自分の嘘で自分を縛ってるんですよっていう言い方をしたことで、文春とベッキーさんの関係が変わっていく。そして川谷さんの方も文春さんの方に取材に応じるどころか、自分の今の心情を告白なさるようになったということなんでありますな、うん、
はい、
しかしこのベッキーさんの事件から文春法というスキャンダル記事の転換点だったんで、あえて名前使わさせていただきました。勘弁してね、ベッキーさん。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷かなです。
っていう話をしておりましたら、かながいいことを教えてくれましたそんな風にして、叱られたら叱ってくれてありがとう素敵な指摘ありがとう
はい、そう思うっていうことなのかなと。
なるほど、なるほど。最近いろんなことで叱られておりますけど、
はい、そうですか。
いちいち身に応えますな。
ああ、
やっぱりコロナのこの1年2年近い歳月って、
はい、
なかなか貴重だったね。1年半ぐらいこんなに家にいたことない。
ああ、
こんなに家のことができないとは思ってなかったし。
でも洗濯されたりしてましたよね、ご自分で。
してる。自分で朝スポーツで汚したものは、
はい、
あれや洗うのが大変なん。道着、
はい、合気道の。
合気道の。
それは手洗いなのですか。
いや、あれ洗濯機でもちろん、
はい、
で洗う。最近の洗濯機ってスイッチ一つ間違えると元に戻れないじゃない。
いや、そんなすぐ戻りますけど
そう、もうそれがもうなんか怖くて
選択肢がいっぱいありますよね。
そうそうそうそうそうそう。あら、すごいな。放り込んだだけでグラム数出すんだ。何、
はい、
何グラムかとか。
そうですよ。
それで洗い方とか変えんの。
そうですよ。
あ、そうです。あ、そう。
はい、
全然知らないもん。
まあ、今までどれだけやってなかったってことですよね、それはね。
最近思ってるのは、
はい、
自分も時代についてってないなと思うんだけど、道場に行くじゃん、
はい、
若い人たちは一回来た道着を持って帰ってるのよね、
はい、
俺は全然平気なのよ、うん、ちょっと汗で臭くなっても、
はい、
なんか不潔に強いだってもう昔の柔道部だった時のことを考えるとさ半年以上洗わないんだから、柔道着なんて。
だからあの臭いとか匂いなんですよね。
それで昨日の汗の残りを首筋に感じて 柔道着を着るってのがなんか日課になってたんで、
はい、
何にも感じなかったんだけど、不潔に強いってのも能力のうちには入らないなと思って。
いやでもそれは健康だってことじゃないですか。体が強いんですもの。
体強いんだもんな、その代わりどっか書いてるよな、
わかんない。
ごめんなさい、本題すっかり忘れて、おりました。週刊文春のスキャンダル、それについて話して、おります、
はい。
昨日はベッキーさんの不倫の話でも、もう今ベッキーさんもお母様になられて張り切っていらっしゃいますんで、
はい、
他にもまだまだスキャンダル山ほどございまして、ゲス不倫っていうのがありまして、宮崎さんという自民党の議員さんが愛妻家でイクメン活動をやるべしとかって叫んでたんですが、不倫をなさって大騒ぎになって、その後もまたおやりになったのかな、はい、やっぱ好きなんですね。一回やってあんな辛い目にあってまたやったわけでありますから、ある意味では勇敢とも言えますよね。勇敢と言わないか。
でも奥様はちゃんとそれで許す力という本も出されてますから、
辛いなあの奥さんが、
いいコンビなのかなというふうに思います。
その他、ああこれつまんないことだけど、その本に書いてあったことだよ。不倫で国会議員を辞めたっていうのは日本憲政史上あの人が初めてなんだって。
あ、そうですか。
うん、でもまだいたよな、お目かけさんの問題かなんかで辞めた人いたよな、
あれ、宇野さんは、
宇野さんそうですよね。
あ、総理を辞めただけってことか。議員、
あ、そうかそうかそうか、そう
だ、総理は辞めたけど、
総理は辞めたけど議員はずっとやってらしたね。
そうか、そういうことか、
うんうん、
あ、
文春法によって政治家あるいは芸能人が粉々に打ち砕かれていく。文春法によって狙われ砕かれた政治家芸能人の生存率がものすごく悪いですね。覚醒剤についても同じであります。性スキャンダルであれほど様々な週刊誌があっても、暴かれたスキャンダルに対してかつては乗り切ればなんとかなったんでございまして、人の噂も75日とかあって、うん、これ大半がと言ってもいいな、復帰してたよね。
そうですね、
うん、また SNS 等でその人の本性を暴き留飲を下げる、これなども、素人の文春法で今大流行りですね。私も時々やられてるんですけど、まあ軽率な発言が多いんで、すごいですねやっぱ今ボロクソの言い方が、
ネットでね。
それから事務所にもね、
来ますか、
はい、連絡をいただきまして、軽率な発言、見損なった金八、はい、
笑っちゃいけないです。
いやいや笑ってください、ね、その程度かとかね。
でもそれが来てなんぼだと思いますよ今の世の中。
お前は強いね、結構俺落ち込むんだぜ。
あ、そうですか、だって話題になってるってことですから。
ああ、そうか、
はい、
でもボロックスに書いてあるな。
まあ匿名でね書かれますから、何でも書くんでしょうね、
うん、見てるとその手のことで炎上する人と炎上しない人がいる、その差はかな、なんだと思う。ちょっと一瞬文春から離れるけど、
その差、
うん、
なんだ、
テレビ発言でバーン叩かれる人と妙に叩かれないというか、
なんだろう、大物小物っていう差じゃないですよね、
うん、
これはね。
一つ象徴的なのは顔つき。
顔つき、
うん、殴り返してこないなと思われる人は殴られるな。
あ、そうですかね、
うん、その見極めがやっぱ叩く人も見事だな、うん、あ、もう時間いっぱいになってしまいましたね、はい、明日また戻りますからね、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
週刊文春、文春法と言われるもの、一番胸に応えた言葉はこの本の中で見つけた言葉ですが、文春のスキャンダルは悪い人の良いところ、良い人の悪いところを暴く、そういうスキャンダルでありたい、そこを読んだ時にそうだよなと、いいところもあるし悪いところもあるというのが生きてゆく人間の手触りなんだなとふっと思ったりなんかするんでありますな、
はい、
素晴らしい方が週刊文春編集長を務めておられまして、才人ばかりでありますな。名物編集長である木俣誠吾さん、こんなことを言ってらっしゃいます。 週刊文春のスキャンダル等々に関しまして、
はい、
文春法についてですな。私たちはペンであって人を切る剣になってはいけない、まして飛び道具で人を倒してはいけない。文春が挙げたスキャンダルは人間を考えるための人間の出来事である、それを目指しているのだと、
はい、
もしかしたら後半俺ちょっと作ってるかもしれない俺が作ったかもしれない
、はい、
でも我が胸に手を当てて思うんですけども、あのいい悪いってジャッジしにくいよね、
うん、
良い人の悪い癖と悪い人の良い癖ってあるよね、
はい、
あのね遠い昔、はい、かなね随分長生きしてきたんで、
はい、
割と思い出すんだけど、森光子さんがあのおっしゃってたことでね、その昔の芸能界そういうことあったのかな、あのだからあの大女優がそんなことを俺らみたいな若手に聞かせたのかな、芸能界で生き残った大物さんっていうのは不思議にスキャンダルについては共通点があって、うん、愛嬌、愛嬌で許せる人たちだったっていう、今の流行り言葉で言うとハラスメントにならなかったっていうね、
うん、
2,3 度目撃したことがあるけども、森重久也っていう人は女の人のお尻を触るのが上手でね、あの手を握って階段を登らせるとき、ありがとうって言いながら、
はい、
結構しっかりした足取りであの腰を引き寄せるということをやっておられたけど、
はい、
やっぱりあの人なんざ典型的な愛嬌だったね。
愛嬌ですね。
愛嬌の大事さっていうか、だから、うん、カナなんかもスキャンダルをジャッジしない愛嬌があるかないかで、
うん、この人はもう憎めないなっていうね、
うん、
ことはありますもの。
だから妙な言い訳せず、好きなんです女の人がとかって絶叫してくれた方が、間違いでありました、立場を忘れてとうとうってのはなんか言い訳のような気がするんでありますね、うん、
はい、
で非常に厳しい現実を言います、そういうもんなんでありましょうね。渡部さん、
はい、
それから東出昌大さん、
はい、
ありましたですね、あの文春法で、
どっちも文春法でしたっけ。
でもかなさん、週刊文春が言っておりますが、渡部さん東出さんのスキャンダルで部数は伸びなかった。
伸びなかった？
伸びなかった。
あ、そうなんですか。
うん、
へー。
ズバリ採算から言いますと、
うん、
文春のオプションである文春オンライン、
うん、
あの、
はい、ウェブの方ですね。
ウェブの方ですね、うん。あっちの方でなんとか採算が取れた。
比例してないんですね。
比例してないんですよ。
はい。
それ本当に不思議なもんで。うん、大スキャンダルと思うんですけども、売り上げに貢献しなかったと、まあ、ちょっとあえてあの渡部さんと東出さん出しましたけども、うん、スキャンダルの質によってはそうあるみたいですよ、
うん、
ある人にとってはスキャンダルかもしれないけど、普通の人にとっては何の関係もないっていう、
うんうんうん、
その文春の方の無念はというとおっしゃっているのは、誹謗中傷の輩と同じ舞台でなんとかトントンに持っていったっていうのは、我らその文春の恥ではないかと。文春スキャンダルっていうのはもっともっとこう奮起せねばならないっていうようなことが書いてありましたですな。角栄さんのスキャンダルから伝わってくるものが昨今のスキャンダルから伝わってこない、
うーん、
そこに玉の小ささがあるんじゃないかな。
うーん、浅いところで、
うん、
っていう感じなんですかね。
だから田中角栄に関してめちゃくちゃ書いたわけじゃん、かつての週刊誌は、
うん、
ところが昨今彼は戦後最大の政治家だったっていう本が出てくるんだよ、
はい、
それはその当時の週刊誌が田中角栄の人間の値打ちみたいなもの、
うん、
それを伝えきってない、
うん、
橘さんの文章にはきちんとした礼節があったんじゃないかな、
はい、
だからこう娘さんとの話し合いなんかも物語として残されたんじゃないかな、
はい、
それに角栄という人は愛と呼んでもいいような思いがあったということは否定できない、 それから Y さんでもそうですな。愛人プレイもその女の人が一途に好きだったんですよ、
はい、
男の誰も頭によぎる肉欲、その獣の部分も含めて人間なのである。ちょっと苦しいですね今日の私は。まあいいか。
そうですね、はい、ちょっと言い訳っぽい感じがしてまいりました。
ちょっと言い訳っぽいですか。
ま
はいはいはい、まあ、とにかく明日の続きということにしましょうかね、はい、逃げるようで申し訳ない。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
週刊文春の政界のスキャンダル、あるいは芸能界のスキャンダル等々を取り上げながらお送りした日週でございます。この後も様々なスキャンダルが溢れ出てくるんだろうな。
そうでしょうね、うん、
オリンピックをこう運営する委員の人でいっぱいスキャンダル出たじゃん。女性蔑視発言とか、
はい、最初から問題ばっかりでしたからね。
なんであんなケチがついたんだろうな、はい、盗作してるから始まって、あれからだよな。
そうです、
そっから延々と始まる直前まで、
開会式のもう前日ぐらいまでそんなことやってましたからね。
昨日ちょっとお話したけど、やっぱりオリンピック関係の人たちって立場的に叩かれやすい立場にあるでしょ。そういう意味では殴り返さないポジション、立場っていうのは、
森喜朗さんに関しては、うん、殴り返しちゃったからまた殴り返されて、また殴り返したから殴り返されて、やめちゃったみたいなね感じになっちゃいましたけどね、うん、
まあそんな干渉は横に置いといてでございますが、週刊文春そのスキャンダルを語り尽くそうというわけでございます、
はい、
週刊文春は打ち砕いた芸能人のスキャンダルで、あんまりレポートがないのは反対側の立場の人ですよね。つまりスキャンダルやるんですけど、両方並べないと、
はい、
スキャンダルの理由っていうのはちょっと分かりにくいのではないかなという、
はい、
うん、12時過ぎの魔法の切れたシンデレラたちのレポート、いいですね、タイトルが前な武田さんは。
例えばどういう感じですか。
不倫っていうと、はあ、なんか片方の道徳倫理ばっかりじゃない、
うんうん、
でその不倫に付き合った女性側がなんでそうまでしてその男と付き合ったのかっていうリポートがないような気がして、性全体を語ってないんじゃないかなっていう気がするんですよね。
はい、
まあちょっと私が言ってることが分かりにくいかもしれませんが、もう時効なんで勘弁していただけるだろうと、さつきみのりさんっていう色っぽい方がおられて、はい、若い時ですよ、はい、もう今すっかり立派なご婦人になられましたけど、若い時楽屋でクスクスクスクス笑いながら、昔の土佐回る時の芸人さんは本当にルーズでしてね、なんておっしゃって、夜行列車の中で粋なバンドマンの人がいたりなんかすると、こっそりと自分の夜行寝台の番号を教えたりしたんですよ。またその方が律儀にやってくるんです。ところがどこがどうなったのかわからないけど、私たちちょっと違う人がやってきたりなんかして、でももうなんだかめんどくさいんで、もういいわっちなもんでね、やったりなんかしてたんです。ドキドキするでしょう。なんか
いい時代だったなっていう時の話ですよね。そうそうそう、
でね、方がくすぐられるような愛らしい顔でおっしゃったのね、
はい、
うん、そんなところでこんなことをしたら大変なことになるっていう、もうカーテン一枚、襖一枚開けたら身の破滅、それでもやっちゃうんですよねっていうのがね、なんともはや、なんか
色っぽい話ですね。
ときめきながらギターを思い出が、で、さつきさんがほんとバカ、ほんとバカって身をよじながら言う、そのバカがね、人間の活力と言いますかね、その性欲、まあ、いやらしいもんでありますけども、でもそれが活力となって伝わって来たりなんかすると、良い人の悪いところ、悪い人の良いところ、それとこう交差するような、
うん、
もう時効だからちょっとやりますか、その点の話。もう今全然週刊文春さんも書いてくれないだろうと思うけど、俺誰から聞いた、小林圭さんから聞いたのか、
はい、
小林圭司さんが東宝の仲間と銀座でお酒を飲みに行ったんだって。で、飲みに行ったのは森重久弥、三船敏郎、小林圭司、この3人でね、
はい、
それぞれに女性を口説くんだけど、うん、口説き文句がものすごく個性的っていうか、その人らしいキャラクターなんだって、
はいはいはい、
三船さんは気に入った女性の手をしっかり握って、いいからいいからいいからって言うんだってい
いからいいから
そうそう、で小林圭司さんは女性の手をしっかり握りしめて、はい、大丈夫大丈夫って言うらしいだろう。森重さん、
はい、
ギュッとお気に入りの女性のホセスさんの手を握りしめて、わかんないわかんないわかんないっていう。
それちょっといい話ですね。
これいい話だろ。
はい。
わ、はい、かんない大丈夫いいからいいから。もう俺この話大好き。なんかね、それがこう醜聞スキャンダルという火傷のような。やけどのような傷になるっていうのと、それが懐かしいあのかゆみのようになるっていう、はい、あの人にとってスキャンダルは一種のエピソードであったっていうのが、
はいはい
はい、エピソードまでいかないんだな、人間としてのつまずきになるところに、
ね、
現代のスキャンダルのあの暗さがあるよな。まあ、週刊文春を語りつつ、昔の罪滅ぼしを遠回しに言い訳しているような日週でございましたけど、来週はまた別の話題で。